一般質問続けます。田中議員の質問です。田中議員、放課後児童クラブの利用調整会議のメンバー構成及び開催日数は？子ども部長、メンバー構成は子ども課長と4名の子育て支援係員、開催頻度は毎月1回実施している。その他、4月1日からの利用に対する利用調整会議を毎年2月上旬に実施している。田中議員、放課後児童クラブ利用申請時の判定項目は？子ども部長、保護者が就労等により子どもを養育できない時間や利用を希望する児童の学年、兄弟の同時利用の有無、児童を養育している祖父母の有無などがある。田中議員、シルバーキッズへ利用申請しても利用不承認者が出ている理由は？子ども部長、各放課後児童クラブでは児童を安全に預かるとともに健全に育成するために定員を定めており、判定の点数が高い順に承認した結果、定員を超えた申請者が不承認となっている。田中議員、伊佐小学校の学区内の児童が利用不承認となっているが、今後の対応は？子ども部長、学区内の利用希望者が利用できるように、学校と教育委員会、委託先も含めて調整しながら、受け入れ体制の整備をしていく。田中議員は他に入札制度について質問しました。鈴木議員の質問です。鈴木議員、地域商社の出資元が 100% 筑西市だが、行政運営ではなく民間運営にした理由は？経済部長、市長が代表を務める法人だが、民間から採用した4名の取締役を中心にした運営体制である。地域産品活性化を推進するために、地域商社を中核とした官民連携体制を構築し、効果的な事業推進を図ることを目的としている。民間ならではのネットワークとフットワークの2点を生かした幅広い活動にチャレンジしていくことを期待している。鈴木議員、地域商社と地域産品活性化事業担当の地域おこし協力隊との連携は？経済部長、地域産品の出口戦略となる販路の最適化など、それぞれの専門分野とネットワークを生かした連携取り組みに期待をしている。鈴木議員、今後どのような場面で地域商社の活躍を想定しているのか。経済部長、市と事業者とをつなぐ橋渡し役、官民連携の中核として活躍を想定している。商社の持つネットワークと事業者としての視点で、市内事業者と信頼関係を構築し、多様な情報を市に還元させることで、さらなる産業振興施策の検討につなげていきたい。鈴木議員は他に、スポーツ合宿誘致について質問しました。高田議員の質問です。高田議員、令和6年度直近の本市の外国人の人口及び人口比率は？市民環境部長、令和6年5月1日現在、合計4065人、男性2145人、女性1920人、人口比率 4.1% である。高田議員、在留資格は？市民環境部長、永住が880人の 22%、技術・人文知識・国際業務が545人の 13%、家族滞在が503人の 12%、特定技能1号が447人の 11%、定住が412人の 10%、その他が1278人の 31% となっている。高田議員、今後外国人の人口はどのように推移していくと想定しているのか。市民環境部長、現在右肩上がりの状況を示しており、今後も続くと想定している。高田議員、今後の課題の想定は。市長公室長、言葉や文化の違いからゴミの分別、交通ルール、子供の学校での会話、周囲の日本人とのコミュニケーション不足が原因で孤立してしまうことが想定される。高田議員、圧力が生じる前にできることは。市長公室長、筑西市国際友好協会が開催する日本語教室や生活ガイドブックの配布などが大変有効である。今後は市職員に対しても窓口対応のために講座を実施する。高田議員は他に、小中学生の遠距離通学、アルテリオの持つ機能について質問しました。小倉議員の質問です。小倉議員、市所出張所を対面型のオンラインで本庁とつなげることにより、ほぼすべての手続きが市所出張所で行えるようになると思う。そこで市所出張所を本庁と対面型のオンラインでつなぐことは考えているのか。市長、市所出張所、本庁とのオンライン化は今のところ考えていない。しかし、市所出張所、本庁のサービスは平等でなくてはいけない。これからはそういう時代なので、しっかりと考えていきたい。企画部長、市所出張所の対面型オンライン化は、本庁舎でしかできなかった手続き等を市所出張所でも行えるようになることで、市所出張所の機能の充実や市民の利便性の向上に有効であると考える。導入については技術的には可能であるが、手続きによっては対面で対応が求められる手続き、オンラインでの対応に馴染まない業務もある。オンライン化対応が可能になる手続きや業務の選択がまずは必要になる。実際の運用にあたっては、財政面や職員対応のノウハウ、人員体制整備などの課題もあるので、調査研究を進めたい。小倉議員は他に、女性の社会進出、茨城県西部メディカルセンター、学校給食のオーガニック化について質問しました。えのきど議員の質問です。えのきど議員、運動部活動の地域移行について本市の取り組み状況は。教育長、令和7年度末までに地域クラブに移行したいと考えている。また、市ホームページには部活動地域移行特設ページを開設し、周知を図っている。現在、いくつかの地域クラブが出てきており、連携を取り、話し合いを持っている。えのきど議員、筑西ベースボールクラブは、茨城県中学校体育連盟の大会には出られるが、それ以上の関東大会や全国大会に出られないのはなぜか。教育部長、県の市町村地域クラブ活動の承認基準では、地域クラブに属する生徒の通う中学校に、野球部がある場合は承認できない制度になっている。市において参加資格を決められない状況である。えのきど議員、市として地域クラブを通して子どもたちの夢を後押しできないか。教育長、教育委員会として子どもたちの夢を応援するため、県等に掛け合った結果、少しずつ参加規定が緩和されてきている状況である。市長、意見も踏まえ、地域クラブが参加できるよう、教育長とともに県に要請していきたい。保坂議員の質問です。保坂議員、農業経営基盤強化促進法に基づく地域計画の進捗状況は。 経済部長、令和7年3月までに作成することが定められた地域計画は、従来の人・農地プランとは異なり、地域農業の将来のあり方を計画するもので、10年後に目指すべき農地利用の姿を明確にした目標地図を作成することとなっている。現在、農業委員会で目標地図の素案作成を進めている。保坂議員、目標地図を定めるため、今ある農地すべての移行調査を行うこととされている。地域計画の策定まで1年を切り、本格的に目標地図を定めていかなければならない。移行調査の実施にあたっては、様々な課題や問題が出ると思うが、それらへの対応は？経済部長、喫緊の課題としては、基幹的農業従事者の減少、高齢化、耕作放棄された農地の増加や生産性の減少等への対応が挙げられる。10年後を見据えて、地元の声として若い農業従事者や女性を含めた意見を計画に盛り込むことを課題としており、地域農業をどのように維持・発展させていくかなど、幅広い意見をまとめて作成を進めていく。保坂議員は他に、市長のこれまでの実績、今後の取り組みや課題、魅力あるまちづくり、筑西市誕生20周年記念事業について質問しました。ここまで一般質問でした。